ハレルヤ、今日は2022年5月8日、日曜日のゴスペルハウスの礼拝のメッセージを始めたいと思います。今日も引き続き、先週から、旧約聖書から、アロンを通して、イスラエルの民人のために、祝福の祈りをする、その内容から、メッセージを始めました。このメッセージに至るまでの、いろんな行く先がありましたけれども、その大事な、内容というのは、御霊様が私たちにどのような働きをしてくださるのか、そしてなぜ今私たちがこの世を生きる中で、御霊様が必要であるのかというところから始まって、そして聖霊様ご自身と私たちの間に、親しい交わりっていうのが、あるっていうお話から始めました。じゃあ今日も続けて、先週も、読みましたけれども、民数記の6章の24節から26節のところを、もう一度、読んで、そしてそこからまた話を続けたいと思います。6章、民数記の6章の23節の方から読みます。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようというところですね。先週は、主があなたを祝福するっていう意味についてお話ししました。イメージとして私たちは祝福っていうのを、何か大きくなるとか、経済的に裕福になったとか、そういったことを祝福に私たちが思いがちなんですけれども、聖書で言うその祝福っていう言葉はバラック、つまりひざまずくっていうお話をしました。礼拝用語です。主が私たちを祝福するときには、先週のおさらいですけれども、神様ご自身が私の前に、良いお父さん、両親が子供の前にひざまずいて両手を上げると、子供はその両親に向かって走って、それに、その両親に抱きつく、そういう場面をイメージすればわかりやすいと思います。神様もこのアロンを通してイスラエルの民人を祝福するとき、主はあなたを祝福するっていう、その祝福、それは神様ご自身が私たちの前にひざまずき、両手を上げて、良い両親が子供に向かって抱き合う、そのような、ポーズをしている、そのような神様の姿っていうのが、この祝福するっていう意味である。それに対して私たちは、その子供として神様の御旨に私たちが抱かれるように、走り出して神様の両手に抱き合う、そのようなことを、特にこの祝福するっていうのは、神様の方からまず私たちに向かってひざまずいて、どうぞ私に来てくださいっていう、その招待状であるっていうことを先週お話ししました。今日はその続きですね。同じ24節の「あなたを守られますように」っていうこの言葉ですね。今日はこの「守られる」っていうことがどういうものであるかっていうことを説明したいと思います。これを英語では「keep」っていうこの単語を使ってます。keep you、 あなたを守られる、 守る、日本語にするとちょっと難しいですね。あなたを守られますようにっていう、この keep というその英語の、単語も曖昧なんですけれども、今この流れから見るとヘブライ語での守られるっていうことは、その話をする前に、あるところで、ある、コンテストがありました。その、美術の、大会があって、それで、テーマはあの平和っていうテーマで、いろんな絵が描かれて、それが提出されていました。それで最優秀賞に選ばれたグランプリのその絵っていうものは、どういう絵だったかというと、海の岸のところに、天気は真っ暗の、雲から、激しい風や、嵐が降っている、そういうような、絵がありました。その絵の中に、その岸の小さい穴が開いて、その穴の上に、あの鳥の巣があって、親鳥が子鳥を抱き合っている、その様子を、描いてある。これこそ平安っていうものを表す、そのような、絵が最優秀グランプリとして選ばれていました。他の、ものは青い空に白い雲に、田園が広がったりする、そのような絵がいっぱい描いてありましたけれども、神様にとって私たちを、守られるっていう、その意味合いっていうものは、もちろん私たちの周りに、英語では Hedge of Shield と言いますけれども、要するに、守るための、まあ、とんがってるものが、あの兵が立てられたりするものがありますよね。でそういったものを私たちの周りに置くことによって、害を与えようとしているものから私たちを守ってくださるという、そういう意味合いもあります。しかし今この、美術の大会で、グランプリを得たその平和っていうこの題名の絵のように、主があなたを祝福するっていうのは、神様がひざまずき両手を挙げて私たちを迎え入れるように神様がしている、そこに私たちがそれを見て反応して、子供のように神様のところに行って、神様に両手、私たちも一緒に両手を挙げて神様と抱き合っている、そして神様は私たちを、抱き合ったまんま立って、私たちを、ぎゅっと締め付けてくれる、抱きしめてくれる、そのような状況が今ここで言う、あなたを守られますようにっていうところなんですね。じゃあ子供にとって、お父さんの、あの胸、あるいはお母さんの胸に抱き合っている間は、周りどんなことが起きても私たちは守られます。たとえそれが火事であっても、親が子供を抱き合って、その火事から子供を避難させる。その過程の中に、子供は親の胸に抱き合っているこの状況。そうすれば、どんな周りに、危険なことがあったとしても、その子供にとっては安心する場所でもあるわけですよね。この今日の読むこの24節のあなたを守られますようにっていうのは、こういうイメージなんです。なので私たちにとって本当の守りっていうのは、その状況から逃れたとか、危険から私たちが逃れたとか、そういうレベルじゃなくて、神様の御胸に抱かれている状況、これを聖書で言うあなたを守られますようにっていうことを覚えてほしいんですね。なので神様は私たちに、もうこの旧約時代から私たちに 神様ご自身をが私たちをどのように祝福しようとするかいと、私たちを抱き合っている、このような状況を神様が祝福と呼び、また今日守られるっていうのは、神様にぎゅっと抱きしめられている、この状況を私たちが保っていれば、どんな危険から私たちを守られるっていうことがよくわかると思います。神様が私たちに御霊を与えてくださった一番大きな理由の一つは、神様と私たちの間に、親しき交わりっていうものを私たちに与えるために御霊様が来られたっていうことを皆さん覚えてほしいんですね。私たちが求めている神様に、こうやってほしい、ああやってほしいっていうものを全部集めても、もし私たちが神様の御旨に抱かれていれば、自分が求めたものは本当にはあんまりいらないものであり、神様が私たちを抱き合ってくださっている間、私たちは必ず守られているっていうことを実感することができるわけです。なので、この短い文章の中に、特にアロンに命じて毎日このイスラエル人のために祝福していなさいっていう、これは40年間の、砂漠の旅の中に、アロンが毎日しなきゃいけなかった大事な、過程でもありました。この祝福の祈りをすることによってどういう結果になるか、27節に、彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようということですね。祝福するっていうのをもう一度、考えていくと、神様ご自身がひざまずき、また私たちと親密に、関係を、持たせてあげるっていう大きな意味合いがその中にすでに含まれている。その条件に私たちが自分を保つことができるなら、私たちのすべての必要はもちろん満たされますし、イエス様が言ったように、あなた方がこれが欲しい、あれが欲しいという前に、すでに神様は知っていますと神様が言っておられますよね。それは神様は今も私たちの塔の外に立って、私たちが自分の心を開き、神様を心に受け入れるとするとしたら、それは、天のちっちゃなるお父さんにおいても、またその御子イエス・キリストにおいても、また私たちのために助け主の御霊様においても、同じく、彼らを私たちの心に迎え入れることによって、私たちに、の中に入って私たちと共に食事をするということを神様が言いましたよね。黙示録の3章の20節のお話です。それは、親しき交わりをどれほど神様が私たちに、求めておられるのか、それに対して私たちが、どのような反応をするか、まず第一、心を開き、どうぞ私の心にお入りください。その意味イコール、神様と私たちの間に抱き合っている。イエス様、神様ご自身がひざまずき、バラク、祝福という意味ですね。また両手を挙げて私たちを抱き合ってくれる。そのような存在であることを私たちが知って、もう神様ご自身と共に食事をする。そのような親密な関係をする。関係を持つ。私たちの、考えていること、悩んでいること、そのあらゆる出来事を神様に、伝える、またその方に、報告する。その方に連絡を常に取る。そしてその方と相談をする。そのような毎日毎日の生活をすれば、当然私たちは守られるようになります。 なぜかいと、神様ご自身と抱き合っている状況を保つことができるわけなんですね。なので、今日この、24節の、後半の部分だけのお話になりますけれども、本当に私たちが守られるっていうことは、一定の状況から逃れるっていうこともあるかもしれませんけれども、最も大事なのは神様ご自身の身旨に抱かれている状況を保つこと、それが私たちの守りとなる。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日は、神様が私たちに、どんなに私たちと、親しく交わりをしたいなと、私たちに、自由意志を与え、その自由意志を用いて神様ご自身と交わることを私たちが選ぶ、また心を開き、神様ご自身を私たちの心の中に、受け入れる、そのような状況の中に共に食事をするような、また抱き合って神様にの心臓の、その音を聞くことができる、そのような、親密な神様との交わりが一人一人に与えられますように、主が一人一人を導き、そのような親密な関係の中で生きることができるように、神様祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。